それでは、争点礼拝を始めたいと思います。賛美を始めていきましょう。我が岩なる神を賛美いたします。なーなーなーなーなーなー我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。一言お祈りいたします。ありがとうございます。今日もイエス様の血潮によって大胆にあなたの恵みの御座に参ります。主よ、どうぞあなたからの御声を聞かせてください。またどうぞあなたがその真理の扉を今日も開いてください。お一人お一人に御霊が注がれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日は、アモス書の9章の1から7節のディボーションです。それではお読みいたします。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもない。彼らが黄泉に入り込んでも、私の手はそこから彼らを引き出し。彼らが天に昇っても、私はそこから彼らを引き下ろす。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し。彼らが私の目を避けて、海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らを噛ませる。もし彼らが敵の虜となって言っても、私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで幸いのためではない。万軍の神主が地に触れると、それは溶け。そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高殿を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないのか。主の蜜言、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムを切るから連れ上ったのではないか。アメン。今日の箇所をまとめます。今日は、主の裁きについて書かれています。イスラエルの人々がどこに行っても主の御手が伸ばされて、そして裁きが訪れるということ。また、万軍の神主が地を触れるとそれは解け。この全地を全てを支配しておられることが語られております。それでは最初に主が示してくださることを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は一節が目に留まりました。アモスが祭壇の傍らに立っておられる主を見たというところで、主と直接に対話してはっきりとその御声を聞いていたんだなということを思いました。また1から4節ですけれども、裁きの主の御手から逃れる者はいないということ、決して逃れることができない。この悪を徹底的に憎むお方からは逃れることができないんだなということを思いました。
はい、私はこの全体を通して神の裁きは全地に及び全てのものに及ぶということと、特に六節を通して地球をまた宇宙を治めておられる主の姿を見ました。以上です。
はい、私も一節のところで、特に祭壇の傍らに主は立っておられてというのはなぜかなと思ったときに、どういう生贄を私たちが捧げているかということに関心を持っておられるのだなと思わされました。また中東を打って敷居が震えるようにせよという、この神殿のことだと思いますけれど、その私たちの捧げる捧げ物が全く神様の御心にかなわないのであれば、礼拝を、形式的な礼拝を打ち砕くということ、そして全ての裁きを徹底的に行われる主であるということを教えられました。私たちがいつも覚えるべきこととしては、7節にあるように、エジプトから、つまり世から私たちは連れ出されて、主の支配の中に入ったということです。また、この神様に敵対する勢力、ペリシテ、アラムというものも、主は見ての中で導いておられるということを、ここととして教えられました。以上です。
はい、私は4節に目が止まりました。主は徹底的に悪に対し災いを下されます。それは災いのためで、災いのためで、幸いのためではないというところに目が止まりました。主はから立ち返らない、すべてのものを容赦されないお方であることを教えられています。以上です。
はい、私は全体とまた特に6節のところから、主の再建というのは完全な滅びから始まるんだなと思いました。ノアの箱舟をこの6節のところで思ったんですけれども、ほぼゼロ。主の目には完全にゼロ、リセットをすることからその再建が始まっていくんだなっていうところに目が止まりました。
私は特に4節からです。それは災いのためだ、幸いのためではないと主がおっしゃっていることを思いました。本当に主がこの悪を、この世を裁かれる時というのが、どれだけこう厳しくまた重いものであるのかということを受け止めなければならないと思わされました。以上です。
はい、私は、神様の本当にこの全宇宙的支配、地にも天にも主の主権が及んでいるということを申されました。二節では、黄泉、シェオルの中にあっても、天に昇っても、また敵の中にあっても、主の力が働いているということで、この世は、まあ、悪魔に支配されているということは一つの真理でありますけれど、しかし、それであっても主が、天にも地にも一切の権威を持って、これらに介入なさるお方だということを思いました。以上です。それでは続けて、神様がどういうお方であるか、また、ここから読み取ることができる模範や戒め、示される罪、約束などを見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、神様は1から6節で、悪に対しては徹底的に立ち向かう方だということを思いました。それと同時に聖なる方であって、正義と公正を愛するお方であるなということも思いました。なので、この方を恐れて生きるということがどれほど大切かということも、思いました。また神様についてですけれども、イスラエルをエジプトの国から連れ上ったお方というのが7節を見て思い出しました。神様がイスラエルを愛して選んで救い出されたお方であること、しかし救われた喜びを忘れてしまい、自分の心の赴くままに信仰を捨てて悪に身を染めていったイスラエルはついに滅ぼされるのだなと、これを一番悲しんでいるのは神様だなということも思いました。
はい、私の道ですけれども、前半のところで、罪も逃すことはない徹底的な裁きを下されますけれども、4節の後半のところで、私の 私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで、幸いのためではない。もちろんこの、裁きの、その厳しい眼差しでもあるんですけれども、その奥深くには、この民に対する憐れみの心があるなというふうに思わされました。全く関係ないものに対してそうやって眼差しを注ぐことはないので、本当愛を持っているからこそ見ておられて、7節ではイスラエルの子らと呼びかけられ、そしてイスラエル、エジプトの国から連れ上ったではないと、本当にこの呼びかけられて、召された、その、神に対する愛の心、憐れみの心がある、そして回復を願っておられるということを思わされました。以上です。
はい、私は、巫女に関していくつか知られていることですけれど、1節から4節までは祭壇の傍らに立って、私たちが礼拝においてどういう生贄を捧げるかご覧になっておられる方です。その生贄が御心に反するものであるならば、その形式的な礼拝を完全に打ち砕かれるお方です。またその裁きは徹底的で、逃げ隠れしても必ず捕らえられ、あらゆる手段を用いて、徹底的に滅ぼされるということです。5節、6節は、何でもできる全能者であり、創造者であるということ。その見てが、見てに触れられると、裁きのゆえに、すべての苦しみ、痛み、嘆きが始まるということです。以上でございます。
はい。私は、本文を通して、ちっちゃい神様について、教えられています。特に2節で、天の父はご自身の審判からは決して誰をも逃れさせることのないお方であると教えられました。彼らの黄泉に入り込んでも私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが手に登っても私は彼らをそこから引き出す。そのような詩的な表現からも、ご自身の審判からは決して誰も逃れられないことを表現されており、そのように思いました。以上です。
はい。私は全体の流れを見ながら、主がどのようなお方か、どのように滅ぼされるお方なのかっていうところで、最初に、この、偶像礼拝というか、本当にこう堕落した宮を滅ぼし、それから生き残ったものを滅ぼし、それから被造物すべてを滅ぼされるお方だと思いました。これらすべてが、本当に罪の行き着く先、罪を犯し続ける者の最後として、警告としても受け取りました。特にこの先に宮、なんというか、霊的に堕落していくことが、きっと本当に全てのこの国の滅びの始まりというか、本当にこの霊的堕落の場となっている、場所から滅ぼされるのを見たときに、そこがやっぱり要なんだなっていうことも思わされました。以上です。
私は御父について、やはり4節から、確かに裁きを与えられることであるということ。これから先もこの世の終わりに、確かに災いを下し、裁かれる方であるということを今一度思いました。選ばれた民であると高ぶって罪を重ね続ける者が確かに災いを受けるんだということ。私たちが本当に目を覚まして善を行っていかなければならない。で、聖霊様を求めて生きていかなければならないということを今日今一度語っていただいています。以上です。
はい。私はこの新しい祝福と秩序を与えるために古いもの、私の御心にかま、かなわないものをすべて取り去られる方だということを思いました。この後にも説が続くんですけれども、やはりそれはヤコブの家、イスラエルを祝福し、また彼らを通して諸国のためを治めるためであるということなんですけれども、そのためには本当に昔の古いものをすべて過ぎ去らせて、新しくしてくださる方だということを思いました。以上です。それでは最後に、適用の時間に入りたいと思います。 はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私は自分自身を点検して、救いの喜びを忘れて自分の心の赴くままに生きていたことはないかなということを、そうしていたところです。精霊に導かれるのではなくて、自分の肉の思いに従って悪を行ったことがあるかなということを今、ちょうど祈っていたところなんですけれども、まあ一つは、羊たちに心を配らなかったことが、私の良くなかったことだなということを思いました。もう少し、一人一人のために取りなして祈りつつ、また連絡を取っていきたいということを今されました。以上です。
はい、私は徹底的な裁きとそこからの回復、全員完全な祝福ということで、ある方が宣教旅行に行くんですけれども、その地でいろいろなアプデートの戦い、まあ、偶像礼拝とかそういうものがあるんですけれども、それらものが徹底的に滅ぼされることを祈り、そしてその後の、素晴らしいイエス・キリストの国が、確立されるように、私も真剣に祈らなければならないなという話をされましたので、今日はそのために、今日というか選挙期間が始まりますので、そのために、お願いしたいと思います。以上です。
はい、私は一節を通してですけれど、今、なかなかこう疲れが取れず、体が辛い状況ですが、それに引っ張られて、心まで否定的、マイナス的にならないように、は特に、心と口を守り、いつも主ご自身と交えながら、主にとって香ばしい香りを主に対して捧げる、そういう生き方ができるように心がけたいと思います。
はい、今日私は、本文を通して終わりの日の審判について、考えさせられました。主が完全な天の御国新天新地を実現される前に、やはり審判があって、そのために備えなければいけないと思いました。自分自身の日々の行い一つ一つを振り返って、それらが主の御前で本当に善であるかどうか、まあ、確認する作業が必要だなと、改めるべき点は速やかに改めるべきだと適用しました。また今、一度信仰を持ったにもかかわらず、まあ、その信仰を放棄してしまっている、まあ、幾人かの兄弟姉妹のことも心に留まり、まあ、取り出しつつタイミングを見てアプローチしていこうと、彼らのためにもそのように適用いたしました。以上です。
はい、私は宣教旅行に向かう地のことを思っていて、まあ、その地は本当に今も現実的に苦しんでいて、まあ、敵というかその他の国の軍がそこに建てられていたり、またいつもその報道されて、なんか本当に歴史的に見てもずっと苦しんできた場所だなと思います。日本のなんか最前線に立って戦地となっているような、そういった場所だなと思って、でもその原因がどこから、その根っこがどこかなと思った時に、やっぱり隠しているような霊的堕落というか、まあ、霊媒師がもう一番活躍しているような、そういう地域であるということを、まあ、主が、まあ、その原因がそこから始まっているということを今朝は教えてくださったように思いました。以上です。
私も本当に主の裁き、必ず主の滅びがやってくるということに関して今日は黙想しました。本当に魂を滅びから救うことができるのが福音だけであること。本当にもう一度しっかりと思い、今日、人々の救いのために何ができるのか。また、信仰の弱っている兄弟姉妹のためにも本当に取りなさなければならないということを語られました。本当に今日するべきことが何なのか、もう一度主に祈り求めていきたいと思います。以上です。
はい、私は、まあ、自分自身のことを、示されているんですが、やっぱり、まあ、新しく自分自身もまた変えられなければいけないな、ということを思いました。まあ、いろいろ、主が新しくされる前には、いろいろなものが虚しくなり、こう、壁にぶち当たる、そういうところだと思うんですけれども、まあ、そういうところを経て、本当に主が 古いものを捨て新しく器を整えてくださるんだということを思わされました。以上です。それでは一言祈りたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの御言葉を感謝いたします。あなたのその裁きの後に与えてくださる祝福を目に留めます。主よどうぞ、一人一人のうちにその示されたことを実行する御霊の力が注がれますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。